皆さん、
半月ぶりでーす。
映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。オープニング中に世界一周旅行を使用企画、現在はアイルランドまで来ました。お相手は私キングスマンで、イギリスまで来ましたこたつと、
ダンケルクで、フランスのダンケルクまで来たおまけと、
鑑定士と顔のない依頼人でイタリアに来たチャムレイと、
キングオブエジプトでエジプトに来たタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもってみんなねえ話をするいやー、なんだかわかんなくなっちゃった映画水早かったトークバラエティ番組でーす。イエーイ、もうめちゃめちゃですけど、はい、なんか東京国際映画祭ってあれ終わったんですか？もう
終わりましたね。
お、そこでなんかボランティアをやってきた人がいるって聞きましたけど。
はい、私チャムレイボランティアやってました。
おー、
ひっそりと。
ってことはね、東京国際映画祭よく行ってた、おまけさんなり、野原さんは、ここで面識、お会いした、
全然会ってないです。
一度も会わなかったですね。
仕事してたんですか、ちゃんと。
してたんですけど ね、会わなかったの。
とりあえずね、あの、このね、旅行するやつも、あと3回ぐらいで終わらせるから、頑張って日本に戻ろうね。
はい。
はい。それでは、参りましょう。ドイラジー、スタートーイ。ミニお題トーク
ー。このコーナーは、映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題は睡眠映画ということでね、皆さんからのメールもいただきましたんでご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。ラジオネームオープンリーさん、鑑賞中にうっかり睡眠した映画が松山健一主演のノルウェーの森です。村上春樹の原作未読で特別な思い入れもなく、仕事終わりにちょうど時間が合い鑑賞したら疲れていたのもあり、終始画面が薄暗くメリハリがあまりない展開ゆえに、終盤にかけてうとうと気づいたらエンドロールで結局オチがわかりませんでした。睡眠を扱った映画としてはインセプションです。夢の中でアクションが繰り広げられているとはいえ、実際の本人たちはすやすやと眠っており、水風呂に落とされて強制的に起こされるシーンは、そんなダイナミックなことしなくてもっとスマートに起こせないかねと苦言を言いたくなりました。また夢の中に侵入して企業の情報を盗み見る所業が横行しているなら、企業の重役クラスには対抗する防衛システムがあるだろうというのは予想がつくのに、主人公チームは侵入してからその防衛システムの存在に気づいてあたふたするので、お前らもうちょっと危機感を持って仕事してくれませんかと鑑賞中に気が遠くなり、うっかり寝そうになりました。ラジオネームチェブンブンさん、私の映画ライフ10年を振り返ってみると、開始5分で寝た映画が2つあります。1つ目は8か2分の1、3回ぐらい挑戦しているのですが、毎回睡魔との戦いで気がついたら温泉のシーン、はたまた気がついたら映画が終わっているのです。なので未だに結末を知りません。2つ目はテオ・アンゲロプロスの霧の中の風景、冬に見たのが運の月、寒々としたプラットフォームのシーンを最後に、これまた爆睡、開始5分で夢の世界に入りました。でも後日コーヒー飲みまくってギンギン状態で見たら完走できました。しかも大傑作でした。最後に睡眠を扱った作品について考えたら、コンサトシのパプリカを思い浮かべました。高校時代パプリカを見た後に劇場でインセプションを見たら、話はもちろん演出も酷似しており、衝撃を受けた思い出があります。ラジオネーム前田直樹さん、インセプション、私はこの映画のように起きたら夢だったということをよく経験しています。第一階層から第二階層へ、さらにその下へ行く映像を見た時、ノーラン監督もこのような経験をしていると思い、妙な親近感を持っています。余談ですが、映画中に寝てしまい音声が聞こえているので、夢の中で別の映画を見ていることがあります。まさしく睡眠映画を地でいった感じです。ラジオネーム長さん、睡眠映画と言って思い出したのは、ドイラジ第31回、急ぎ映画館で取り上げられた昼寝姫、知らない私の物語です。東京オリンピックが開催される2020年、岡山県を舞台に居眠りばかりしている女子高生森川ここねが、いつも見る不思議な夢を通して家族の秘密に迫っていく姿を描いており、近未来感がある SF ストーリーでもあります。ラジオネーム、老外さん、パールハーバー、付き合いでいやいや見に行きましたが、気がついたら真珠湾攻撃シーンの爆音が響くまで寝ていました。真珠湾攻撃の爆音が止むとまた寝ました。不眠症でお悩みを抱えている人にはおすすめです。あと、カリガリ博士、眠り男チェーザレを催眠術で操り、連続殺人事件を起こすマッドサイエンティストに狙われたヒロインを助けるべく主人公が奮闘。マッドサイエンティストがなぜ連続殺人を行うのか、その目的を探り出すサスペンスとして作られたサイレント映画です。民家などの背景がグワングワン歪んでいて、夢なのか現実なのか曖昧な演出と、オチはトータルリコールにも通ずるところがあります。ラジオネーム、エリア48さん。どんな裏仕事でも19秒で完成する元 CIA が主人公のイコライザーです。 妻の死により不眠症である彼の日課は深夜行きつけのダイナーでの読書。その不眠症もどこか楽しんでいる主人公と、娼婦役のクロエ・グレース・モレッツの小粋なおしゃべりシーンが大好きです。殺し屋にはなれませんが、地道に働きながら亡き妻を思い、日々を送るロバート・マッコールさんの生き方には共鳴して、劇中と同じ時計、スント・オール・ブラックを買って今も大切に愛用しています。ラジオネームポテマキさん。何度も寝ては起き、寝ては起き、しまいには起きたまま寝る。そんなとんでも睡眠映画といったら、メメントですね。寝てるというか記憶が飛んでいるとも言えますが、こたつさんのオールタイムベストでもある本作の面白さは見た人には折り紙付き、眉間の人が本当に羨ましくなるほど見事な構成と、何度も見返したくなる絶妙な伏線。しかもメメントの何がすごいって寝てる間にも話が展開していますからね。他の睡眠映画は進まないんじゃないですか？誰しもが求めるマクガフィン的なるもの、つまりジョン・ジーに人生の意義を見出した主人公レニーの様を笑うことはできませんよ。誰の人生にも通じる普遍的な着地、大好きです。ラジオネーム頭脳少年さん。クリスチャン・ベール主演のホラー映画、マシニストです。機械工の主人公トレバーは原因不明の不眠症で1年もの間眠っていません。トレバーはそれが原因で職場ではいるはずもない人物を見てしまう幻覚や過剰な被害妄想の症状が出て次第に精神的に不安定になっていきます。この映画で一番記憶に残っているのがまるで骸骨のようなクリスチャン・ベールの体です。1年間眠っていない主人公を演じるために彼は4ヶ月の間毎日リンゴ一つとツナ缶一つで過ごし30キロ体重を落としたそうです。ホラー映画が好きな人、ガリガリの男性が好きな人にはおすすめの作品ですよ。ラジオネームタクヤボールドウィンさん。まず寝てしまうと顔どころか性格や年齢、国籍まで変わってしまうビューティーインサイド。一目惚れしたヒロインに好かれようとイケメンのまま睡眠を我慢する主人公に爆笑など変わってしまうあるあるの前半から感動連続の後半。日本のあの女優さんもいい役もらってます。必見です。そして本映画に出演し先日事故死したキム・ジュヒョークさんに哀悼の意を表したいです。次に寝たら記憶がなくなってしまう。手紙は覚えている。過去にナチスに両親を殺されたユダヤ人老人のドイツ人将校に復讐する物語。しかしわかるのは名前だけ。候補は4人。寝ると記憶がなくなるという病気なのか、手紙だけが目的を思い出させてくれるという不安定な旅路。そして衝撃的な過去が浮き彫りになる。ツッコミどころはありつつミステリー好きにはたまらない作品でした。ラジオネームピカチュウのパパさん。今年公開作品の中で印象的な睡眠映画といえばジム・ジャームッシュ監督のパターソンでしょう。ポスターアートにも使われている主人公夫婦が寝ている姿がとても気持ちよさそうです。細やかにでも確実に変化し続けていく日常の始まりである朝の寝室、そこに溢れるぬくもりが感じられるとっても素敵なシーンでした。もう一つはシング。バスタームーンが机の引き出しを寝室に改造しているという描写もシルバニアファミリーみたいに細かく再現されたミニチュアを見ている時に感じられる可愛らしさに溢れていて好きでした。ラジオネーム金内武希夏アニメーションさん。ドイラジの皆さんこんにちは。先日はコラボどうもありがとうございました。ありがとうございました。底辺文化系トークラジオ29歳までの地図の金内武希夏アニメーションです。大いなる沈黙へグランドシャルトルーズ修道院を挙げさせていただきます。この映画は実在するめっちゃ規律の厳しい修道院のドキュメンタリーなんですが、まさに拷問。修道院の超ゆっくりした絵面を3時間弱見せられ、言葉もほぼありません。時たまあーみたいな成果が聞こえたり、意味深な修道士たちのアップや聖書の引用が画面に映し出されたりします。まさに大いなる沈黙。あまりに退屈すぎて中盤だか後半あたりの唯一修道士たちに死後が許された日曜午後の礼拝後に外のベンチで街に買い物行かなきゃなーみたいな超どうでもいいことくっちゃべってるシーンが相対的にすっげー楽しく感じました。あまりに退屈すぎると普段はつまらなく感じていても、時に少しでも引っかかりのある物事に人は救いを見出します。そしてそれは洗脳と呼ばれるのです。私はどんな激しい映画を見ていても割と映画館ですぐ寝てしまうタイプの人間なのですが、この映画はコンディションなどに関わらずダントツで眠くなることを受け合いです。ラジオネームマリッペさん。まずこのテーマを聞いて一番に思い浮かんだ作品が、おー一緒だ、ドラえもんのび太と無限三剣士です。気ままに夢見る気という道具を使って好きな夢を見ることに夢中になったのび太たちは、夢を現実世界にしてしまうリモコンを使ってしまってといった物語。三重詩をモチーフにしてたりと個人的には好きな作品です。反対にずっと寝られない男ということで、クリスチャン・ベール主演のマシニストはとにかく役作りがすごいと言わざるを得ない。中盤にある遊園地シーンがトラウマです。個人的に見ると眠くなってしまう作品はマトリックス。家に DVD があり、5回ほど挑戦しているものの、毎度気づいたら寝てしまっています。また、そのうちチャレンジしまーす。ということで、 今回、もらった量がとんでもなく多いです皆さんありがとうございます
ありがとうございます。
いやー、睡眠映画ってね、そんな出てこないだろうなって思ったら、こんなあるんだね。金内武夏アニメーションさんからいただきましたけど、はい、まあよくね、肉地図でもおっしゃってますが、やっぱ映画館だと、どんな映画でも必ず寝ちゃうっていうことをね。大木さん、結構そんなこと言ってました。
あれ、似てる。あれ、似てる。
似てますね。
はい、大体の映画、5分10分どっか寝てるみたいなのがあって、そうなると、すべての映画が、ミステリーみたいになっちゃうんでね。
なるほど。
あれこれどうだっけって考えちゃうみたいな。
それがね、逆に俺面白く働いたことあって、チャンス紹介見た時、前半全く見てなかったんだけど、後半からこれ一体どういう話なんだっていうのを見ていくとめっちゃ面白いっていうね。
はいはいはい、
ありましたね。はい、はい。はい、
やっぱりインセプションは私も
大好
きですよ ね、 そうだね。結構私夢よく見るタイプなので、なんかね、こういう話見ると私も第二階層に行ってみたいとかちょっと思っちゃいます、まあ、戻ってこれなくなったらやばいですけど。
あれインセプション IMAX で見れたでしたっけ。
あ、そうですそうです、品川の IMAX ができた記念上映みたいなので、行きましたね。で、一緒に見に行った友達、前も映画館で一緒に見に行ったんですけど、その時寝ちゃって、
あら、
おでも IMAX で見た時はもう全部起きてて、しかも面白いじゃんって言ってて、同じメンバーリベンジしようって言って、前寝ちゃったからさ、
ね、前寝ちゃった、そういうことね。
そうそう、無事友達はリベンジを果たしました。
でも、あれだな、インセプションだと、前田直樹さんが、私はこの映画のように起きたら夢だったということをよく経験していますって、あるなとか思って。
いや、超あるよね。夢の中でね、子供の時とかね、おもちゃを買ってもらったっていう夢を見て、そのおもちゃをずっとね、起きてから探して、ない、ないってね、泣いたりしたね。
そしたらそれは夢で。
夢だったっていうね。
頭脳少年さんとマリッペが挙げてる、まあ、シーニースと見たことないんですけど、なんかジャケットがすごいインパクトが強くて、すごい見てみたいなってずっと思ってて。
だってあれなんかホラーの作り物っぽく見えるもんね、あのジャケット自体で ね、
そうですね、
でも本人だっていう、
そうなんだよね。その後がバットマンだっけ。
じゃあ一気にパンパップ、
そう、肉体改造が、
大丈夫なのか。ほんで今ね、本当のデブちゃんの役、ね、またやってね、
まあ、本当
本当に体壊れてない方心配になる ね、
う
ね、
もう楽しくなってきてんじゃないの、そういう。
いや、そうそう、脳内的には快楽かもしれないけど、体はもうやばいかもしれない。
ボロボロですよ。
そうだよね。もうデニーロを超えてるよね。
超えてると思う。
ね。クリスチャン・ベールアプローチですね。
クヤ・ボールドウィンさんが挙げてくれてる、ビューティー・インサイドも。
あ、はいはいはい。
そうですよね。寝て起きたら別の顔になってる。
いい設定。
ああ、設定ね。
面白い設定。
このアイディアで一本映画作れたっていうのは、俺結構すごいと思ってます。
確かにイケメンのまま痛いから寝るの我慢するシーンはちょっと面白かったけど、気持ちはわかりますね。まあイケメンのままというか理想通りの顔になったらね、なるべく起きてたいですよね。
まあその代わりね、イケメン時だけしかこうイチャイチャしてない問題がねヒロインやっぱり顔で選んでんのみたいなね。
ね、一番最後ね、あそこでブオとか出てこないとね、
もう惜しかったんだよな、個人的には。そこをちゃんとやっとくと傑作だった。
絵を重視してしまったんですね。
まあでも俺は似た映画作れないと思います。やったもん勝ちです、こんな。
なんかこう、これ意外とこういう感じでもう見れるかなって思った、なんかパターソンなんですけど、
はい、
パターソン、これなんかインセプション的とか、とマトリックス的に見れたり、意外とするなと思って。夢から脱出しようとしてできなかった話かも、みたいな。余白が多いからね。
あ、だから読み取り言
う。読み取りが。で、やっぱりこう、なんか変な、普通じゃないものとかもいっぱい散りばめてたりするから、これ現実なのかとかもあるから。
面白いね。
そうですね。まあなんかやっぱ、パッと、まあ夢ってこと考えたら、黒沢明の夢があったなっていう。
ほうほう、
いろんな見た夢の話を短編で何個か入ってるっていう映画だけどね、やっぱそれのね、原発事故シーンの地獄感がね、やばいっていう。
あ、そんなん
だ。いや、そうそう、本当に、いや、みんな本当これ見てからね、いろいろ考えようみたいな。いいか悪いか分かんないけど、やっぱりビジュアルの強烈さでちゃんとそういうことを分かってもらおうみたいなのはあるんだろうなと思って、まあまあ別にそういう怖いシーンばっかじゃないんだけどね、いろんな夢の中の一つだから。
じゃあ俺行こうかな。
はい。
アウェイク。みんな大嫌いなヘイデン・クリステンセンが主役で、ジェシカ・アルバーと一緒にね、出てるやつなんですけど、 手術中の術中麻酔あるじゃないですか、うん、あれを受けてる時に現実世界で何パーセントの人は実は覚醒状態であるっていう、うん、体は寝ているけど起きてるんですっていう、で要は心臓の手術を受けるって時に自分実は目覚めてるっていう、でも痛みも感じるし、
あ痛みも感じる、
痛みも感じるし、でもどうしようも自分は動けないからできない、うん、でその手術がまさか俺殺されんのみたいな、事故に見せかけて殺して保険金受け取ろうみたいな、そういう計画の中の一端のやつだった、今知った俺みたいなのがあって、これがどうなっていくのかってことですよね。ちょっとあれっぽいですよね、ジョニーは戦場へ行ったみたいな。結構俺はこのヘイデンさんは好きです、応援したくなる。
うん、はい、睡眠映画一つの作品ではないんですけれど、
はいはいはい、
エス・アンダーソン作品が3.5 作品ぐらいしか見てないんです。
3.5?
途中、1個途中で見れてないのがあるんですけど、はい、共通して全部睡魔が訪問しに行きまして、でもこれは決してこうつまらないからっていう意味ではなくて、いい意味でなんか単調な音楽が多かったりとか、うん、なんかすごいおしゃれな絵本をゆっくり眺めてる感じ、
あ心地よさが、
そうですね、そうが 3.5 作品中全部それが感じるので睡眠映画って言ったら、
そう睡眠監督だ
かなってちょっと思いました。
じゃ関連性あるか分かんないけど、うん、
はい、
キューブリックも結構眠くなんない？時計仕掛けのオレンジとか2001年宇宙旅とかシャイニングとか、もしかしたら人ってシンメトリーな映像を見ると
ああウィス・アンダーソン
そう含め気持ちよくなっちゃうみたいのは
なんだろう、
ね、あるのかも。
落ち着かせる、だから要は画面が落ち着いてるからね、そういう意味では気持ちも落ち着かせてる、安定感が感じるのかね。
うん、
あるかもしんないね、
しんないよね。うん、そういうことにしましょうか。まあ、自由研究で
やってもいい。あれ自由研究これ。ね、
やってもいいんじゃないですか。
本当だ。
私でも映画で寝たことないですけどね。
おー、すご
い。なんかでも睡眠映画っていうと私結構夢落ちかそれに近い映画をいっぱい思いついちゃって、
うんうんうん、
これ言ったら。
そうですね。
そうか。そうか。
夢落ち作品をもう、落ちですか、
落ちだから、ね。
そうそうそう。だから言えない頃に、
ね、言えないね。確かに。
なんか、ちょっとふにゃっと。
ふんわり。
ふにゃっと和訳する
とか。大丈夫それ。
臓器を取り出す映画とか、ね、記憶を売る会社が出てくる映画とか。
ああ。
もまあ、ちょっと思いつつも、それは言っちゃうとちょっとあれだから。
はいはいはい。
なんかね、いや、そういうのもいっぱいあるなって。
そうですね。
そういうね、意味でいくと睡眠映画って。いろいろですね、
うん、
ということでね、思いのほか睡眠映画お話のきっかけにいいかもしれないね。
あとね、あとね、うん、ネタ映画がねつまんないかどうかわかんないから、ほらチェビュンブンさんとかも言ってたけど、うん、ちゃんと見たら傑作もあるからね。俺も結構やっぱ寝ちゃうタイプ、最近特にレイトショーとかだとほぼほぼ寝る時が何回かあって悔しいからもう一回見に行ったら、あ全然面白かったってめちゃくちゃあるからその辺だけはちょっとみんなね、
そうそうそう、だから映画の評価を眠ってしまったと直結するのは危ないよっていうね、それは関係ないことですと、いうことなんで、皆さんネタ映画こそもう一度見直すチャンス、年末まで時間ありますから今年中に見た方がいいんじゃないですか。
今年のやつ、
今年のやつを今年のうちに片付けましょう。次回のお題がですね、ブレードランナーとかやってますし、近未来映画、ね、また同じの来るかもしれないこれも、
近いものは、
うん、近いものあるよということで、近未来映画皆さんからお待ちしております。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様選んだ作品はゲットアウト。こちらについて語っていきましょう。
2017年アメリカ映画、ニューヨークに暮らす黒人の写真家クリスは、ある週末に白人の恋人ローズの実家へ招待される。過剰なまでの歓迎をされるも、黒人の使用人がいることにクリスは違和感を覚えていた。翌日に開かれた白人ばかりのパーティーでも何かがおかしい、ローズと一緒に実家を出ようとするが、といった物語です。
はい、全員見たということで、じゃテンション聞いていきましょうかね。はい、こたつ、もう素晴らしいスリラーであり、ホラーであり、ミステリー映画だったなと。はい、おまけさん。
一種ジャンル的な映画だということを踏まえないとちょっとな部分もあるとはいえ、まあこんな映画はないので、すごいなと思いましたね。
いただん。
思ったより怖くなかったし、面白かったです。
しゃぶれい。
とっても面白かったんですが、怖すぎ。
怖すぎて、キレ気味ってことですね。
はい。
ということでね、まず大前提としてですね、このゲッ ットアウトという映画をこれから見ようと思ってる方、すぐにこのラジオを聞くのをやめていただいて劇場に走っていただきたい。これはもう何の知識も入れずに見た方が絶対に面白いっていうタイプの映画なので、前半僕らは様々なことを語りまして、後半ネタバレ全開でご紹介していこうと思いますので、もう一度言いますが、見てない方は聞くのを即刻やめなさい。
警告みたいな感じ。
それちょっとしたこと喋ってから言った方がいいじゃない。
まず軽くのところで、監督脚本ジョーダン・ピールさんですけども、これお笑いコンビキアノ・ピール、コメディアンなんですね。で、彼自身が黒人と白人の間に生まれたっていう、まあ、そういう経験があるからこそこういう映画ができたんだなというね、お笑い的なセンスというかね、
いやだからこれ
確かに
きっちり作った超いいコントみたいなことでもあるっていう。
そうですよね、
本当に。
そうそうそう、思いっきりコメディって捉える人もいるかも、
ね、いるかもしれないし、だからコントレベルで見た方が飲み込みやすい設定はいっぱい出てくるから。
そうだね、
私この映画タイに住んでる友達からずっと前に勧められてて、
あ、じゃあもうそっちの方が公開が早いんだ。そうそう、
タントさんゲットアウトって映画も見ました、超面白いっすよって言って、なんだろうと思って調べたら、まだ何も発表されてないぐらいの段階で日本では、ただまあちょっとスリリングでとか言われてたので、いや見れるかなってずっと思ってたんですけど、いや良かったですね。
めっちゃ稼いだみたいだよね、低予算の中だから稼ぎ率ではダントツ稼いだみたいな。
まず有名俳優が全然いない、知ってる人はいるけどね、
まあまあそうだ、お母さんぐらいはちょっとあれだけど、
始まりの歌の、
とあれもいますよね、ケイレブ君、あとあれもいますからね、キース・サンフィールド、これ今ちょうどネットフリックスでデスノートをやってますけど、 L ですね。
あ、そうなんだ、
はい、
ゲットアウトでは何役、
その街にいたブラザーですね。ということで、この映画について核心部分に触れることなく語れることはこの程度なんじゃないですか。僕らのできることは。
そうだね、
いただいてるね、メールもあるんですけれども、ネタバレを含んでおりますので、ここからネタバレさせていただきます。気をつけてお聞きください。メールをご紹介させていただきます。ラジオネーム前田直樹さん、監督の黒人差別を憎む気持ちはわかるが、それ以上に重要なことを忘れてないか、というメッセージを受け取りました。友人ロッドのようなやつに偏見を持っていないか、白人が黒人を褒めると裏があると思ってないか、など差別する側は論外ですが、実は差別を批判する側へのきつい一発をお見舞いした作品だと思います。監督にお前の偽善を暴いてやると言われたような衝撃を受けました。余談ですが、想定外の内容にシャマラン以上にシャマランっぽい作風だと思いました。今のシャマランに足りないものを上手に表現したと思います。ラジオネームタクヤボルドウィンさん、正直同日公開のブレードランナーより楽しみにしていました。今まで見たことないタイプの映画で、期待通りの面白さ、ニヤニヤしながら見ていましたが、ラスト20分少々が尻すぼみ、地下に閉じ込められた時点で終わりだったら5億点でした。無理くり主人公が助かるアクション映画になってしまって、よくある映画になり下がってしまったのが残念の一言。ぜひ黒沢清監督でリメイクが見たいです。ラジオネームピカチュウのパパさん、実は今年最大の期待作品だったゲットアウトを鑑賞しました。結論としては、ホラー映画の神髄を現代にしっかりと継承した傑作ジャンルムービーでした。そもそもホラー映画は我々観客にとって絶対に起こってほしくない出来事が起こる点に怖さが集約されていると思うのですが、その意味で本作はその極刻と言えるかもしれません。表面上は穏やかに接しているけど、実際は自分に対して何を思っているのかわからない人々と過ごさなければならない時の緊張は誰しも経験したことがあると思います。ではもしその人たちが自分に牙を向けていたら、ということを描いて見せた点が本作の最大に怖い点。そしてこの恐怖を現代において最大化するには、人種差別問題を絡ませるのは必然的だったと思います。中盤のどんでん返しを境に、事態は悪夢のような展開をたどりますが、そこからついに主人公が反撃に出る瞬間のカタルシスは最高の一言。しかも、あの催眠術を防ぐために使っていた耳栓が綿だというのも皮肉が効いています。パンフなどで本作の元ネタは1967年の招かれざる客と言われていますが、ラストはそれとほぼ同時期に作られたロメロ監督のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドにも本作は回答を示していると思います。また、人種を超えた友情や愛が芽生えることの困難さも本作は示してしまっていると思うと複雑な気分にもなりました。ラジオネーム、僕らの仲間のマリッペさん。ゲットアウト初日に鑑賞してまいりました。開始数分でヒッと声を上げそうになるし、後半の痛そうなシーンのフルコースでは画面を手で7割カットしながらないと見られない状況で、映画館を出た時一番の感想は疲労感やばいの一言でした。開始早々のあの明るいメロディーは割とトラウマです。とはいえストーリーはうまいと と感じるところが多く、見た後の満足感すごい作品。序盤の鹿を引いてしまうシーンといい、黒人の使用人が今の生活に満足しているという発言といい、いろんな描写が単に不気味さの演出に終わるのではなく、伏線で紐解かれていく気持ちよさがありました。シンプルに何を信じたらいいかわからないとか、不気味な使用人の行動とか、いろいろな怖さがありましたが、個人的に明らかに変な状況に置かれているにもかかわらず、自分を冷静に保とうと逆にいろんな理由をつけて変な状況を認めない心理にも恐怖を感じました。ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は今年一番期待していたっていうことをね、おっしゃる方いましたね。話の導入からめちゃめちゃすごいいいよね。あの緊張感、夜道歩いてて、
夜道一人はね、どこの国の人でも経験するからね。
本当に。あのね、車がこう U ターンしてきた時の、
怖い。
あれをね、カット切らないじゃないですか。さすがにね、走った方がいいんじゃないのとかさ、思うよね。
心の中で。
あの冒頭が一番怖かったですね。
大体ああいうシーンって今までは逆だもんね。白人が黒人の街とかハーレムとか入っちゃってどうしようどうしようで怖いとかビビるとかはいっぱいあったけど、実は俺たちだって同じなんだっていうのを最初に示してるっていうのが、
根深い問題ですよ。
まあ、そうなんだよね。
私あのマリッペと同じく、公開初日に見て、
プラス
あのレイトショーで見たんですよ。久しぶりに帰り道がめちゃめちゃ怖くて、もう超警戒して帰ったのと、もう音楽をガンガンに聞いて紛らわ
せ、それが方
が怖い。それ逆に怖いじゃん。
そういうことやってたよね、多分ね。
やってたね。
もうなんか何紛らわせないと、まあ、
でも一緒か。一人で不安なの紛らわせる。
電話して。
一緒だ。
もう中盤ぐらいから真面目に半泣きぐらい怖くて。なんかもうお化けとかモンスターとかは全然大丈夫なんですけど、ああいう人間の、なんかああいうのめっちゃ怖かったです、私は。
でもね、大丈夫です。今日僕ら、あの、チャムレと喋ってみて、明らかに中身は変わってないです。
大丈夫です。
大丈夫です。
僕、いろんなジャンルムービーの捉え方あると思うんですけど、俺の中で、訪問先の家族がやばいもの、みたいな多分あると思うんですけど、まあ、例えば悪魔の生贄あると思うし、最近だったらね、それこそシャマランのビジットはね、制作がジェイソン・ブラムだから、やっぱそういうシャマラン感っていう風に言われてるところは、そういうところなんでしょうね。で、どんでん返し的なことですよね。ずっと緊張感が続くけど、その正体が何にもわかんないっていう。あんな引っ張れるもんかねっていうね。いわゆるワンアイデアものなわけですよ。あの引っ張り方が全然もどかしくない。なんでもないシーンもちゃんと怖がれる。
黒人女性の使用人さんが私はダントツで怖かったんですが、夜にみんなで夕食を食べてる時にパッて見た時に奥でケーキをただ持っててただずんでるだけなのに、もうそれすらも私も怖くて。多分なんてことないシーンなんでしょうけど、私も全部怯えてました。もうそんぐらいその使用人さんが一番怖かった。
でも、あそこの部分は半分自分がストレンジャーだから、来た側で何かわからないから、いろんなことが怖いみたいなところでもあるんだろうね、まだね。
なんか敏感になってるみたいな感じ。
そうそう。それはみんなあるもんね。
まあ、あの人はね。
怖かった。
なんとか女優賞これ言っちゃってもいいぐらいのね。
本当にね。
顔、すごいよね。涙ポロリタイミングがね。
あの表情で。
そうそうそう。
あの表情はなんか予告で流れてたから、その予告の時点でも、あ、なんかちょっとこの人、ちょっと不気味だなと思っていたんですけど、もうその予告の不気味さをはるか上を行く恐ろしさでした、私は。
でもあそこはすごい何か切なさが。
あ、なんか訴えかける
一番出てたけどね。
ほんとちゃんとね、伏線みたいのが頭から綺麗にちゃんとね、張り巡らされてる。
これあれじゃんと思ってたらさ、ちゃんと回収されるから、あ、すいません。みたいな何回かあった、
ね、
娘の存在とかも、よく娘はでもここで育ったよな、あ、やっぱりグルだったなってことはね、
そうですよね、
そう、あっち側の、
はい、恋人ローズの演技力が、
ね、
電話越しのものだし、
あの電話やばかったね、
あれやばい、表情でね、
どうしよう、怖い、声だけ
怖
い、でもそういう人いそうだよね、現実にも女の子で、
あの人なんかねターミネーターできそうだよね、
あーそっかそっか、
ただそんな怖くなかった、
あ、そう、怖くなかった、
グロいの平気だし、クリス君が夜中に起きて部屋歩いてる時に、あの家政婦さんが家の中をスッ って行くシーンでドーンみたいな音楽が、それはちょっとビクってなって
効果音ね、
あれはちょっとずるい。
庭から、うん、あのクリスが写真を撮ろうと思って、うん、一眼レフの中から覗くシーンで、この髪の毛を垣間見せる感じでちょっとくるって向かって、うん、そういう小さなところが全部私はダメでした、う
ん、でも本当は部屋が明るい方からは見えないからね、
うんうんうん、そうですよね。
でもそらしちゃうはそらしちゃうという、うんうん、
やっぱまず1個目のねファンタジー要素としての、うんうん、催眠術描写、
まずそこね、
あそこの表現はやった人いないよね、
う
ん、
なるほどなとは思うけどね、うん、っていう、そうそう、
自分の意識が沈んでいくっていう表現って、うん、黒い空間に、うん、まるで宇宙みたいなところにね、うん、四角い窓のようなところ、自分が遠くから眺めてる、うん、意識はしっかりしてるんだけど、うん、体とか多分動かないんだろうなみたいな感じの絵の面白さ、
うんうん、あれはないよ、なんか誰でもできそうな表現だったのに。
そうなんだよね、
なんか見たことないね、簡単な、
う
ん、
そうそうそう、
暗い中であれスクリーンみたいな感じだから、
そうそうそう、
劇場で見るとちょっと違うよね。そうそう
そ
う
俺らは視界別に四角く見えてないからさ、うん、もうちょっと丸いんじゃないのかなとか思ってるけどでも面白い表現だなっていう、うん、
だからやっぱり世界に境界ができるって話なんでね、映画の中の世界とこっちは全然別だっていうことがある中で見てるっていうのはスクリーンだから、うん、っていうものの全く同じ状態になってると、
はいはい、
もうあの部屋の現実と今の自分は別世界になっちゃったっていうのが、
うん、
もう一発でわかるよねっていう、
うんうん、
逆に言えばそこでおっと乗れないぞっていう人はいるかもしれないけどね、
ちょっとやっぱそこがコント感で、催眠術のあれぐらいでストッと落ちてポーンっていう、
うん、
早っ簡単みたいな
もう超強力、
そうそうそうそうそう、
とではあるかもしれないね。
タクヤ・ボールドウィンさんが、
はい、
地下に行ったところで終わってたら最高でしたみたいな、
うん、
捉えられちゃったところで終わってたらよかったんですけどねって言ってたのは、でも私最後まであった方がよかったかなとも思いました。
伏線回収してないからね、うん、捉えただと本当に人身売買で終わっちゃう可能性あるからね、
うんうん、
何の新しさもない。だから最初白人だらけのとこにね招かれて、黒人の主人公が違和感を感じてる、うん、人身売買かなふうに思ってたけど、
うん、
実は違ったと、黒人の体が欲しい、うん、要は乗っ取りたい、
うん、
そのためにみんなオークションしたりしてたと。その手術が梅津和夫の洗礼みたいな感じですね、
ま
あ、要は脳を移植してその人になると。黒人差別的な反応かなと思ってたのは全く逆で、黒人に対する憧れだったと、
うん、
今の時代これからはブラックだよねみたいな、
言ってた、
これは一体どういう意図で言ってんのかなみたいなのは、
うん、
なりてえっていう願望の話だったと、
うん、
だからまあ差別ではまああるんですけど、
また違う意味のね、
そう、
うん、
お前の人権はねえって言ってるようなもんだけども、うん、ちょっと意味合いがね複雑というか、
うん、でもやっぱりなんかそういう憧れはやっぱあるのかね、その肉体的に強いとかに対する、うん、だからやっぱそれで思い出したのがラス・フォントリアのアメリカ三部作っつって、はい、まあ3作目ずっと作られてないですけど、
はい、
最新の2作目であるドックビルの次のマンダレー、
はい、
マンダレーが結構やっぱそういう話が出てきてね、うん、やっぱどっかで無意識にあるのかね、そういう黒人とかアフリカ系に対する具体的な強さ的なところの憧れが、うん、でちょっとああなるほどなと思って、やっぱりそう考えると本当にアメリカ人って言えばいいのか分かんないけど、海外のヒーローは肉体がマッチョで強いっていうのが象徴されてるから、
だから本当にあのお家にかけてあったその写真の黒人の、まあ、実在の人で、多分栄光のランナーって映画の主役の人だと思うけど、本当に憧れてるんだよね。やっぱり黒人の身体性っていうのはもう白人が後天的に獲得できるものじゃない、ウサイン・ボルトがさ、ああいうイメージなんだろうね多分、あの体じゃないとダメなんだだからこそみたいな、
うん、まああと大体が年取ってるおじいちゃんとか
が、はいはい、
多かったり、やっぱそういう老化の問題にもつながってんだよねきっと。だからそう、
ね、
そう日々人間体力体の衰えを感じるから、そこに対する憧れがさらに強くなるっていうのもあるのかも、
うん、若返り願望の中の、うん、
でさらにもっと強い体、はいはい、
なるほど、
どうせ一種のね、生まれ変わりでもあるしね。
このまま行くと、なんか、不老不死なのぐらいの設定だよね。
そうだね。
うん、
見た目変わっちゃったら、もう人生も変わっちゃうけどいいのかな、みたいな、ツッコミは私は心の中で。体は若返ったけども、
うんうん、
孫とおじいちゃんおばあちゃんみたいな交流をしてる様子がなかったから、それでよかったのかな、みたいな。
いや、だからあれは、うん、客を招いてるから演じてるわけで、うん、誰も呼んでなきゃ、おじいちゃんおばあちゃん。
おばあちゃんやってる。
なるほど、
うん、やっぱりあそこが閉じたコミュニティの中でやるっていうのがキーになるという
あの辺集まってる人はみんな知ってる人だね、うん、
からだから問題がないとその、う
ん、だってあの人たちお金持ちだから顔もいろんな人に知られてるわけだし、はい、それで見た目変わっちゃったらもう通じないじゃんとかちょっといろいろ考えちゃってあのパーティーのシーンを
だ外でもいろんな仕事してるかってことです
ねそうそうそうそう大丈夫かなみたいな
全然いいんじゃないですか死ぬか別の体として生きるかって話だから
そうしたら、う
ん、
一番最初はそっちかもねもっと生きたいとかやっぱりほらお金持って、うん、そういう人はやっぱそういうことにつながったりするっていう話よくあるけども、
うん、
不老不死とか ね考えるとか
不思議な考え方をする集団だったんですね、
まあ、
不思
議な考え方の
映画でも分からなくはないよね
そうそうそうそう
本当ですか
誰だって何かスポーツ選手なりミュージシャンなり憧れのスターなり見ててあの人になりたいなって普通に思う願望ってあって、
うんうん、それを金があるからできる
っていうようなことではある、う
ん、今の社会だと冒頭にあったような事件、うん、黒人の人が白人街に入ってって行方不明になってしまった、うん、ということは実際は解決されることはほとんどない、
うん、
だからいなくなってしまってもわからないだからこそ成立してる社会
そうですねそういうのを感じますよね、うん、でもなんか最初に鹿がぶつかってでおまわりさんに来てもらってでもなんかローズはクリスの身分証を絶対提示させなかったのは、うんうん、なんかね後で消息を追わせにくくするためなんだろうな、うん、みたいな、
はいはいはい、
思い返すとこの女はみたいな、うん、
なるなる
そっから ねもう全部ですよ ね、
うん
ねうん、ただ俺はね最後までちょっと信じちゃったとこあってね、この女も催眠術で操られてるだけなんじゃないのみたいな
掌握ですよあの人
恋愛ってことできんのかなみたいなね
体が好きな
そっか。いや、好きじゃないんじゃないですか。
え、そう。
でも壁に飾ってるぐらいだから、仕留めた的なトロフィーなのか、こいつも良かった、こいつも良かったなのか。
いやー、これでも難しいね。いろいろあるね。
まあ、同性の人は多分信じない。
うん、
あ、そうですか。
仕留めた的な、あれじゃないのかな、やっぱあれ普通に。
うん、まあでも、あの手の作品は、だとしたら最初から演技だったのっていう引っかかりが、
うん、
結構いろいろ無理あったりするじゃないですか、大体、うん。あの子にとって得がないんで、別に。あの家族では
いやだからあの組織の一員であるっていうことに対しての使命感でやってるから、
うん、
自爆テロとかと一緒だからそ
れなるほどね
そう
ああそっかそっか
そうそうそうそうあの大義があると思ってるから自分の中に、
は
い
は
い
はい、それは分かりやすいな、
うん、みんなの幸せこう私の幸せみたいなところはあるんだろうしっていう、う
ん、じゃあケイレブ君がやってたのマジでマジでめんどくせえやつだったねあれ演技とかでちょっと最高っぽい感じじゃなくて、
うん、
マジでめんどくせえやつ
だ、まあ、ケイレブ君はケイレブ君はちょっとくすぶってんだよねきっとね、うん、だから
お兄ちゃん
そう
お前ちょっとそういうことやったらバレちゃうじゃんみたいのをわざとやって、
う
ん
う
ん、
だから周りの家族はもうまたこいつはと
ふざけんなよってなってるわけだ本当に
そうそうそう
ダメだね
そうそうそう
なんか冒頭で誘拐してるのは多分彼だから、うん、彼的には誘拐した方が手っ取り早いじゃんとかもしかしたら思ってるからなんかローズのやり方周りくどい
あ
思ってるのかなみたいな感じは、
ね、そっかそっか2パターン見せてるってことか手っ取り早く暴行して誘拐して捕まえてきて手術室に持ってくっていうパターンと、
うん、
信頼関係を築いて、
うん、
相手が分からない状態で手術をしてしまおう、うん、みたいなのを、
うんうん
どっちが効率がいいんでしょうねみたいなことなのかな
かなもしかしたら
誘拐してくると、
うん、
要は失踪になっちゃうけど、
はい、
ああいう感じでやると実はここに住むことになりましたにできるから
そうだね
そう社会的に安全なんだよ
全然そうだわ、
うん、そっか、うん、あの入り口が違うね2人はそうですね、
うん、そうそうそうそう
なんかこの映画の示していることみたいなのをちょっと調べてやっぱなんか皮肉が込められてて、うんまあ、アメリカの方でも俺は私はリベラルだから黒人差別なんてしないわみたいな人たちに皮肉を言ってるらしいです、はいはい、タイガー・ウッズが好きなんだよとか、うん、白人の人たち的には私リベラルですみたいなアピール
を、うん、認めてますみたいな
そうそうそう、うん、なるほどと思ってまあ日本はあるかもしれないけど、うん、アメリカほど顕著にはないから
だからそういうところを逆に言ったら茶化そうっていうところがコメディアンだから、
ね、
そうだね
やっぱそういうところやっぱあっちだとねちゃんとそういうことをネタでやるからね
ガッツリ多分見てる人はうわこれ俺だって思って見てる人多分多いと思う
ね、
そうな
の人がいるってことですよね、うん、面白いですね日本でやったらどうなるんだろうい
や日本はね日本で例えば、うん、単一民族の一言語で生きてるっていう幻想がまずあって、
うんうん、
多様性を受け入れる受け入れるって言ってるけど全然受け入れてないじゃんっていう、
うん、
ところがだから真逆の発想で同じようなことができそうだよね。
なるほど、ね、
うん、あともう本当俺ここ一番面白いなと思ったのは、うん、ことが起こって主人公にはもう何もできない、
うんうん、
ってなった時にその友人がだから急に安楽椅子探偵者になってくっていう彼は現場には出向かないけど、うんうん、もう彼なりの論理でいろいろ推理していくみたいなのが、うんうん、合ってる合ってるいいよ、うん、いい線行ってる行ってる、うん、そのまま行こうみたいな、
うん、ね、ノリは超軽いけどねみたいな、そうそうあれがちょうどあのバランスいいよね。
だからあのホームカミングのあいつみたいな、うん、あの椅子の男になりたかったあの男の子いるじゃん、うん、みたいな感じがして、う
ん、でもなんか俺は誇りを持ってるよね、そうそうそうそう、今の職人ね、
航空系、
そうそうそう、
DS、
そうそう、うん、あれがちょっと面白いよね、それはそれで、うん、それは本当に誇りなのかどうかみたいなのを、うん、でも自分でそうやって誇りに思ってそこが起点でちゃんと行動できるっていうことは、うん、あ、何でも自分はこういうものだって誇りを持って生きてくるのはいいことかもしれない、
そうだよね、
他人にどう思われようと思ってみたいな、うん、彼の存在でだいぶこの作品がいろんな人に広く伝わるようになってる気がする、だから大ヒットしてる気がする、
そうなんだよね、
アイズワイド、
あ言ってたね、うん、アイズワイドチャットは謎の儀式をしてる人たち、だから要はフリメイソンの多分オマージュですよね、
まあ、見てないと、
うん、要は、うん、に潜入してトム・クルーズが、うん、っていう話だった、
でハマっちゃうみたいな、
なんかね、あのセリフで笑ってる人もいたから、うん、あ、なんかあるんだな、まあ、
そうでしょうね、うん、そういうね異文化儀式潜入者としても面白いじゃないですか、
うん、
いやだってもう村とかじゃなくてもさ、誰かの実家とか行った時でもさ、
ああ、まあ、
いろいろ起こるからね、
あるよね、
本当に、うん、
この家おでんにケチャップみたい
な
ね、わかんないけどね、そういうことはあるかもしれない、ね、
だからやっぱり、うん、そのレベルって絶対全世界的にいっぱいありそうだから、
確かに、
そうそう、そういう部分で見ると本当に誰でもありそうだよね、う
ん、その小さな違和感の積み重ねが大きくなってきた時に、うん、果たして気づけるのかっていう、うん、
そうね、
ね、人間は、
うん、そう、なんかこれエンディングがね実は変わった問題があるっていうのがね、まあ、結構大きいトピックスになってるっぽいけどね、最初の計画は屋敷を脱出したクリスがアンビテチカ殺害の容疑で警察に逮捕されるっていうのが、だからやっぱりこういうホラーサスペンス的な後味悪いバッドエンディングが用意されてたんだけど、それは元々のコンセプト、オバマがね黒人で選出されたから差別レイシズムが終わったと言われてるっていうこと、いやそんなことねえよと思ってるからそういうのを示そうとしてそういうバッドエンディングにしようとしたんだけど、制作が始まる前とかに警察が黒人を不当な理由で射殺するみたいな事件が相次いでて、で逆に今回みたいなハッピーエンドにしたと、
そうだね、俺そのエンディングだと後味も悪いし、うん、ちょっとかなり自分勝手な映画に見えてたかもしれないね、
そういうジャンル系ではやっぱ一番ありがちではあるよね、
でもこの映画語り書がたくさんあるんで、ぜひねソフト化した時に別エンディングバージョンを見たり人とねおしゃべりするっていうのはとても面白いじゃないですか、うん、ということで低予算でもこんなに面白いのが作れるということでね、うん、
でめちゃくちゃ稼げると、
はい、稼げるって日本も頑張ってほしい、うん、という期待も込めて、うん、次回のルーレット決めていきましょう、まず話題作がですねマイティーソーラグナロク、あえてラグナロク、
おお、あえて
あえて入れます。でこたつはですね、まあ邦画頑張れということで評価をこちら入れたいと思います。おまけさん、
あ、おまけはアンハサウェイがニューヨークで動くと韓国ソウルの怪獣が同じ動きをするというシンクロナイズモンスターです。
はい、タタン。
私はロック様がかっこよさそうなセントラルインテリジェンスで。
はい、チャムレイ。
私はトムハンクスとエマワトソンのザサークル。
でマリッペがゴッホ最後の手紙、そしてガワラさんがノクターナルアニマルズ、さあそれではルーレット回しましょう、はい全員違うからね今回は、
俺は
ロック様、
シンクロナイズドモンスター、
お
ー
お
ー、ということで次回シンクロナイズドモンスターを皆さんで見ていきましょう、それでは次のコーナーいきましょう、
ドイラジ
ドイラジ自由研究、さあということで皆さんが見つけた映画にまつわる法則や傾向などゆるく検証していくこのコーナー、今回はですねラジオネームローガイ君からいただいております、
う
ん、
話題作がレンタルされると紛らわしい B 級映画もレンタルされる法則、
この法則に気づいたのはハングオーバーを借りに行った時のことでした、レンタルの棚にハングオーバーと書かれた DVD を手に取ったもののジャケットには見たことのない金髪お姉さんだけが映っていました、確認のため DVD ケースの裏を読みますとパリス・ヒルトンのお友達が飲んで騒いでハングオーバーしますと書かれてありました、これまでメタルマン、トランスモーファーなど明らかにまがいものとわかるタイトルでしたが、本物と同じタイトルでまがいものを出すのは怒りを禁じ得ず、グラントリノのコワルスキー爺さんみたいにうなってしまいましたが早々に店を去りました、ということでね、どうですかこれ、 いや、パロディが横行してると。便乗商法。
やっぱりレンタルビデオができた頃からもう、早くもそんな感じがあった気がしますね。
間違えて借りるやついねえかなだよね、きっとね。
まあ多分そうなんじゃないかな。
狙いとしてはね。
半分は。要はこれも勝手に放題問題だもんね。
あ、そうかそうか。
本当は何でも関係もないけど、はいはい、ちょっとでもかするような要素あったらもうつけちゃえみたいな。
ああ、はいはいはい。
あるよね。
あるね。
ドイラジで言うと、26世紀青年が、うん、ジャケットが。
あれはだからバス男的な感じでつけた感じ。インディペンデンスデーがなんかいっぱいあるみたいな。後ろの数字がいろんなやつがあって、何が何だかよくわかんないみたいな。
う
ん、
はい、もう。
なるほどな。
あとまあアルマゲドンとかね。
うんうんうん、
毎年隕石来てますねって言ってでも今回みたいに、同名のサブタイトル問題ありますよね。
うんうんうん、
シェフ、三つ星フードトラック始めましたもん、きっとさ。シェフ、三つ星レストランへようこそ。
あ、そう
か。から先に多分ね、あるから。
似てる。
検索だと途中までしか出ないし。
間違えて借りるはありよね。
まあだから俺は分かりづらいやつは逆につけとけ問題もあったりする。今年だとドリーム結局なくなっちゃいましたけど、とか。一言で同じようなタイトルいっぱいつくやつとか、差別化できないとか。
難しいね。
難しいね。
先行作品がそのタイトルをつけてるっていうのは分かった上のリスペクトでつけてるっていうね、やつもあるけど、そうじゃない場合のもね。というわけでじゃあこの法則、認定ですか？
はい。
はい、認定です。
認定です。
はい。全員認定ということで、ドイラジ学会にこれ持っていきましょう。さあ、ということで、こういった法則、他にもお待ちしておりますので、どしどしご応募ください。
ドイラジ。
クレープ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て、褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。で
今回はですね、ザックリ・スナイダーさんからいただきました、灼熱の魂。
2010年カナダ・フランス映画、双子のジャンヌとシモンは、亡くなった母の遺言により、所在がわからない自分たちの父と兄に手紙を渡すため、母の故郷に向かうが、といった物語です。
じゃあテンション決めましょうか。こたつ大傑作。
え、おまけだ。もうしんどさマックスだけど大傑作ですね。
はい、だんだん
それほど衝撃はありませんでした。
はい、チャムレさん。
うん、私もそんなに食い入る感じはなく傍観者になっていました。
もう今ね、ノリノリ、油ノリノリのね、トゥルットゥルになってるね、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のね、彼が世界的に有名になったきっかけの作品ですね。ワシディ・ムアマッドのね、戯曲、焼け焦げる魂、これの映画版ということで、はい。これもですね、ゲットアウトと同様にですね、私、基本的に予備知識は何も入れない方が面白いんじゃないかというふうに思いますので、あ、これちょっと興味あんな、見てえなっていう人はね、今回はドイラジアも聞かなくていいです。
いやいやいや。
あら。
っていうぐらい、ね。まあ、
ここはネタバレで、もともとネタバレ。
まあ、もともとネタバレで話しちゃうね、コーナーなんで、楽しくネタバレしながら話しちゃいますが、覚悟して聞いてください。どうですか？
だからやっぱこれ、やっぱ不思議だよね。まあ、画作フランスだけど、まあ基本的にはカナダの映画と言えると思うんだけど、舞台の大半がレマドンでっていう、最初、あんまりドゥニー・ヴィルヌーヴ知らないで、この映画自体が話題になってて、見に行ったって時で、ちょっと単館系でやっているヨーロッパとか中東とか、そっち系のヒューマンドラマの一つだと見に行った記憶がありますね。自分は。で、なんかでもなんか、結構曲が、レディオヘッドっていう、イギリスの普通に有名なバンドの曲をよく使ってて、それ英語だし、どこどこの国映画って言っても捉えられない不思議さが、ちょっと他にないユニークさがあるなと思って。
元のね、ワシディ・ムハマッドがレバノン出身で、ケベックに来たっていう人ね。もろに本人のね、影響してんだもんね。
特に真実が分かったところで、
うんうん、
ああ、なるほどね、みたいな。
すごい。
その1たす1は1、っていう表現は、ああ、なるほどねーって、そこが一番、なるほどねー感が強かったんですけど、それまでは感情移入とかは全然できなくて、本当に遠巻きで状態を見てるっていう感じの方が多かったです、私は。
まあ、感情移入はしづらい構成なんですよね。交互に母親ナワルの視点と、今現代を生きるね、双子のシモンとジャンヌ、その過去と現在が切り替わった瞬間、まあ、微妙に顔似てる方なので。
そうなんですよ、ね。
私もわかんなくてずっと混合してました。
あ、そうでした。
終盤ぐらいで、みたいな。
そう、うん、まあまあそうか。でも、ジャンヌね。
あ、俺ちょっとわかるよ、言いたいこと。
本当？
誰だに似てるって言いたい、
そうそうそう、つい最近あの映画を見たからね。
はい。
何ですか？
トムヒドルストン。ヒドルストンにすげえ似てる。
すげえ似てる。
え、こんなトムヒに出たみたいな。
似てる。で、シモン。ジェラルド・バトラーに。
ジェラルド・バ ったら、ああ、でも、ああ、わかる。はい。わかるかもしれない、ちょっと。
っていう感じがして。ああ。そうやって見ると、俺も実は初見の時は、結構混同したりしたんですよ。
そうなんだ。
もう今過去の話になったんだとか、ああ、今現在になったとかいうところで、トム・ヒドルストンだと思ってみると、一発。
そうね。
結構便利。
そうね。
ちょっと、そうなんだ。
個人的にはやっぱり本当にすごいなと、本当に思って見た時、でもこの年に確か、アカデミー外国賞にノミネートされたんだけど、
そうだね。
受賞できてなくて、でもね、受賞したやつも見たんですけど、圧倒的こっちだと思うんだけど、みたいな。
何が受賞したんですか、その年。
未来を生きる君たちへっていう、スザンヌ・ビネ。まあ、あの人もあの人って結構、アカデミー賞が好きな監督だから、女性監督。
まあでも今後ね、ドゥニ・ヴィルヌーヴはどんどん SF 方面に行っちゃうので、ますますアカデミー賞作品とはちょっと遠のいていきそうな感じは、この辺で撮っといてほしかったよね。
そう、ちょっとだから、デューンが終わったらちょっと一息入れて、こういうのまた撮ってほしいなって思う。
そうですね。僕勝手にですね、監督の追い求めるテーマの一つだなと思ってるのが、登場人物の出自に関する強烈な因果関係っていうのを巡る物語が多いなって思ってて。その強烈さっていうのを全然ドラマティックに演出しない。どちらかというと、もう静謐な画面とか、淡々と描くみたいな。映像に奥行きがぐーんってある感じ、この作品フィクションなのに、映像の奥にはもうちゃんとした世界が広がってるっていう感じが、どの作品にも感じて、僕それだけですごい信頼できるんですよね。で、全部の話がミステリー仕立てになってるっていう。俺もしかしたら今一番好きな監督かもしれない、ドゥニ・ヴィルヌーヴ。
あ、なるほどね。
結末を知ると世界が毎回反転しちゃう。ビジュアルとストーリーの品質がどっちも高いっていう。
いや、もうね。
なかなかいないんじゃないかなっていう。
いや、ほ
ん
とそうですよ。だから、多分このまま行くと、一番の監督になりますよね。
アートとエンターテインメントを両立しちゃってるっていう。
で、ハリウッド来てからは、他のね、撮影の人とかも、音楽の人とかも、超すごい人とタッグ組んでるので、もう完璧みたいな。
そう。そうなんですよ。だからね、ブレードランナー2049の話もね、僕は全然したいんですよ。
あれ、
全然したいんですけどね、ルーレットがなんか当たんなかったからね。もうゲットアウトもすごい良かったからね。いいんですけどね、はい。というふうに思ってますよ。
だから、わかんないけど、ちょっと前までは、その時代を象徴するっていう意味では、やっぱりノーランがそんな感じがあったけど、そういう存在に今後なっていく感じがあるかもしれないね。
まあなんか見てる側からしたら、もうお母さんの物語も見えてるから、そのジャンヌとシモに見えてないこともこっちは分かってるから、なんかそこが衝撃がなんか和らいじゃったかな、みたいな。少しずつ分かってたから。
そうなんだよね。確かに後半のね、要は娘が知ってることと、観客が知ってることにもう差が生じちゃってるところがあるんだよね。ファインディングにも的な感じで、ちょっとね、そこは確かに脚本的に上手ではないところではあるんだけど、大学の先生に話聞きに行ったとありましたよね。あの時にその大学の先生がですね、いい iPi 上、足す1は0っていうね、オイラの等式の話をするんですよ。で、オイラの等式って何かっていうと、まあ、Pi、もうみんな知ってる円周率の話と、I っていうね、虚数ですよね、の話と、あと、E っていうね、ネイピア数がそれぞれあって、それって要は、起源が全部違うわけですよ。全然関係ない話なんですね。で、その、全然関係ない3つの話が、1つの綺麗な等式に入っちゃうっていうのがオイラの等式のすごいところなんですよ。で、それはもう世界一美しい公式って言われてるんですけど、まさにこの話なんですよね。なんか関係ない話が綺麗に一つの数式のようにピタリってハマっちゃうっていうところが、
1たす1は1。
1たす1は1的なことなんですよね。これがもうオイラの等式じゃねえかぐらいに俺は美しくて。気持ちいいってところと、ブレードランナーのことも絡めたいよ、僕はもう。
ああ、なんかすごくよくできてんなとは思って。で、さらに、その中身の真っ暗さが底なしすぎて、あ、今考えてるだけクラクラしてきた、今。
大丈夫ですか？
だってこれもやっぱ偏見とかもあってさ、例えば自分の親が犯罪者だとしましょう。その子供は関係ないよっていうのはまあね、結構平等な見方じゃないですか。でもね、例えばああいう村社会とか行った時に自分がね、訪ねて行って母親の出世を巡る物語に足をね、踏み入れたら自分は全然歓迎されない人間であるってことを知った時の何も分かってないジャンヌの表情の感じとか、パッ と態度が変わる周りの人たちの様子とかが、うん、ドキュメンタリーみたいな、
あの感じました。
あのタッチ、実在感が半端じゃない、
実在感は半端ないんだよね、
私この監督さんの映画がメッセージしか見てなくて、ですけど奥行きの見せ方とか近いものを感じて、同じ監督さんだなっていう印象は見ながら思ってました。全然ストーリーも話も全然違うけど、だから他のもちょっと見てみたいなとも思いましたね。
あ、本当？
メッセージは好きだったんですよ。そう、だから映し方とかは嫌いじゃないから、なんかラインナップ結構聞いたことあるの多いから、ボーダーライン、プリズナー、
傑作しかないですか、出演された男もね、プリズナーズも
そうです。プリズナーズ、やっぱこの難易度とプリズナーズをまず見たよね、
そうね、プリズナーズも、まあ、出自に関するいいです、はい、
ダレシュって地名は架空なんですよね。
そうなんですね。
なんかどこだろうと思って調べたら、灼熱の魂に出てきたダレシュは場所的にはベイルートで、それはレバノンの首都なんだ、だからなんかまあタブーだから架空の地名にしたんだなみたいな。
その辺ももう実在の都市としか思ってなかったね、あの赤い字がバーンって出てさ、もうあれだけ気持ちいいんだ俺、
定期的に出てきます、
最初なんか言語に馴染んでないからか、それが人名なのか都市なのかもうよく分からずバーンと映るから、
そうそうそう、
なんか短い謎かけ問いかけが始まるみたいな雰囲気があって、ちょっと面白いよね。
で俺ずっとその字をもこう唱えながら、これなんて読むのかな、こうかなこうかな、で実際に喋った時、あ、じゃあこれ地名なんだとかをこうね、答え合わせしながら見てたね。
特にこれ正立てではないんだけど、あれでパンパンと入るだけで話的にはそこまで分裂してないのに、なんかすごく見やすくなってる気がする。
あの、そうだね、
本当に見やすい感じになってる気がする。
確かにあれがなかったら、私お母さんと娘の区別がつかないまま混乱してたかもしれない。
なんか映画全体ものリズムもコントロールしてる感じがして、気持ちいいリズムで見れるように観客にあれで作ってる気がするね。
とね、俺ね、あれですね、バス、
あ、
襲撃されちゃうシーンあるじゃないですか、はいはいはい、その手前でさ、自分は十字架を外して、彼らの仲間としてバスに乗せてもらったのに、私はこの仲間じゃないですみたいな感じでさ、キリスト教徒ですみたいな、その時に子供助けようと思ってね、
私の娘です、
私の娘ですって言い張ってね、言ったのにママーってなっちゃってね、
もうダメだ、
もうついてったらもうボーンみたいなね、まるでね、マッドマックス怒りのデスロー的なね、のフィリオーサーが絶望するようなシーンとすごく似てて、その燃えてるシーンが、すごく灼熱の魂って感じするんだよな、これ。絵的に。そのなんか焼け焦げる感が、だから焼け焦げてるから。焼け焦げる感じゃなくて。
ジャケットですよ。
あ、なってる？
ジャケットもあれに、だからやっぱり使われる。
あ、なってたんだ。俺だったらすんのになぐらいの気持ちでいても。
ジャケットです。
なってますね。なってました。
劇場で見た時の子供を出したんだけど、後半の方で狙撃するシーンがあるんだけど、撃つの銃声一発なんだけど、劇場見た時その銃声一発が超怖かったんだよ、なんだか、すんごい引きずったのがその後一週間ぐらい、改めて聞いたら、単純な銃声だけじゃなくって、ちょっとエコー的なディレイ的なものかけて、ちょっとやっぱ強調はしてたっぽいんだけど、
反響してるというかね、
そうそうそうそう、
バーンってなってるもんね、
あんなになんか銃声で恐怖感じたのあんまないなとか思って、
そうね、それはもうひどい人ですよ。あの人だって大変ですよ、いろいろ。
まあまあ、
お母さん探してたわけですから。
そうそうそう。やっぱそこがやっぱほんときついのがさ、プールで再会してんのにさ、気づかないんだもんね。72番っていうこと
で。そうそうそう。
まあ、だからそれだけの人数、いろんな人に対してやってたってことなんであろうけども、気づかねえのかよと思って。
あの時ね、ほら、お母さんを監視してた人は、13年間一人の人を見てた。ね、アブタリクは後から来た拷問人だからね。だから彼にとっては、記憶にないし、しかも、役者さんのメイクも、マジ老婆になってて。やっぱ顔違うんだよね。
まあまあそうか。
やっぱりあの一連のいろんな人生があった後の顔と、あの時まだ生きるんだっていう力強さの、まだ肌のみずみずさがあった頃って、顔つきが結構やっぱ違くて、それもあんのかな、ね、
あとそれと、まあ、罪の意識があることに対しての無意識的なブラインドが起きているのか。まあよくある話だけどね、そういう話は。
要は母親に捨てられたみたいなもんだからね。で、孤児院に預けられて、で、その孤児院を破壊されて、まあああいう人生を。
本当はそういうのを辿りたくなかったけど、辿るしかなかったから、もう記憶から消してると。無意識的にでも。
なんか最後の中で何バスかなんかのなんか手すりみたいなのをシュシュシュ消毒して、今のカナダで暮らす彼と、過去は切り離されてるっていう感じ。消毒してるんだな、みたいな。
なるほど。
ただね、一つね、思うところはね、うん、手紙をね、うんはいはい、封筒に2個入れて渡すんですよ。
はい
はい、あの双子が、
うんはい。
その手紙をね、順序逆で読んだら、全然違うぞっていう話が。
そう
ね、
そうそうそう
、うん。あそこちゃんとね、彼はね、映画的なね、うん、空気読んでね。
読んでるね。
読んでね。
だから、違うんですよ。運命ですよ。
運命ですね。俺もそう
運命がそういう引き寄せてんで、その行動を。
そう。俺もそう思うことにしました。うん、あ、先に父親絵の方を読んだっていうのはもう運命だっていうことにね、うん、こじつけましたね。でもね、1番、2番ってね、振っといてくれればいいんだけど、そしたらもう一人の人に渡すってバレちゃうからね。
そうね。
確かに。か先に読んだ。
そうなんだよね。
その通りですね。
だから2回渡すかっていうのもあるけどね。1個目渡して、読んだかなあたりでトントンつって、もう一つありますよ。
あ、それは。
冷めるか。
そう、それ
は1つ目でも探しに行ってたから。
だから探されたら、おー、どうも、つって。
これ2つ目。
もう一つあるんですよ、みたいな。冷めちゃうね。これがいいね。
でもやっぱり強度はすごい高いから。
強度半端ないね。
で、今のドゥニビルヌーブの活躍っていう起点になってってことを考えたら、とてもとても映画史の中でも重要になってくるかもしれない作品だと
思います、思います。
なるほど。
ということで、かなり心が灼熱の魂っていう感じになりましたんでね。ぜひね、皆さんに見ていただきたい。うん、なんならブレードランナーとかね、もし面白かったなって人は、ドゥニビルヌーブさんを辿る上では、
うん、
この映画はちょっと外さないでいただきたいなという気はします。うん、ということで、ラジオネームざっくりサイドさん、灼熱の魂、ありがとうございました。大変楽しく見させていただきました。次回の暗い映画はこちらでございます。ラジオネーム、ローガイさんからいただきました。情婦。アガサ・クリスティの検察側の証人を原作とした映画です。ロンドンの裁判所を舞台にした法廷サスペンスの一品。ハリウッドの夜の監督でもあるチャールズ・ロートンを演じる弁護士の元へ、殺人容疑をかけられた男がやってきて、弁護依頼を求めるも検察側の証人として思いもかけない証人が現れて、殺したのは彼ですと証言を行い、窮地に至るのだが、主役の素行不良なおじいちゃん弁護士と実生活では夫婦な徹底した役者ぶりを見せるマレーネ・ディートリヒの存在感、様々な出演者が口にするイギリス的ユーモアの効いたセリフ回し、観客を飽きさせないばかりか本編のサスペンスはどんでん返しの連続であるため、登場人物も観客も最後までハラハラさせる展開になっております。故に最後に出るテロップにネタバレ禁止と出るのも頷ける出来栄えです。ということで次回、情婦を皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりましたということで告知ありましたらお願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い11月の開催のお知らせです。11月は、25日土曜日のお昼から、場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。11月12日日曜日までにお申し込みいただくと500円安く申し込んでいただけるので、ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは近未来映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではシンクロナイズドモンスターを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで情婦を鑑賞していきます。またあなたが見つけた映画のちょっとした法則や傾向などありましたら、ドイラジ自由研究でゆるく検証しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただきますと感想を全部拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、11月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私コタツと、
おまけと
シャムレイと
タンタンでした。
またねー。